さて、ここで番組からのお知らせです。この度この番組が書籍、その名も学問のすすめとして発売されることになりました。これまで番組にご登場いただいた方の中から20人程度が登場するオールスターアンソロジーとなります。今後発売情報など随時発信してまいりますので、番組ツイッター、番組ホームページなどもぜひチェックしてください。ツイッターのアカウントは学問アンダーバーすすめ、また番組のホームページは www.jfn.co.jp/すすめとなっています。
Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガモダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2012年4月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは写真家のハービー山口さん。写真集ホープ311日また昇るを踏まえつつ、ハービーさんがカメラを通して捉えたあの日からの希望について、そして彼の目に映った愛すべき人々の姿についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
ハービー山口、写真家。1950年東京都出身。中学2年生で写真部に入る。大学卒業後の1973年にロンドンに渡り10年間を過ごす。一時期劇団に所属し役者をする一方、折からのパンクロックやニューウェーブのムーブメントに遭遇し、デビュー前のボーイ・ジョージとルームシェアをするなど、ロンドンの最もエキサイティングだった時代を体験する。そうした中で撮影された生きたロンドンの写真が高く評価された。帰国後も福山雅治など国内アーティストとのコラボレーションをしながら、常に市井の人々にカメラを向け続けている。写真集、エッセイなどの出版多数。最新写真集は講談社から出版のホープ311日また昇る。
Let's get knowledge with fun.
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは写真家のハービー山口さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
講談社から写真集ホープ311日また昇る、出版されました。はい。これはハービーさんが東日本大震災の被災地へ赴いて復旧復興に向けてたくましく生きる人々の姿の、まあ、ポートレート集ということになるわけです。
そういうことですね。はい。
具体的にはこれいつ頃からどのあたりを巡ってという感じなんですか。
は
い
は
い、
時間的には一番最初に行ったのは、4月の上旬だったでしょうか。
ああ、じゃあ本当直後ですね。
はい。はい、渡辺謙さんと放送作家の小山薫堂さんが絆311というのをいち早く立ち上げて、はい、詩を朗読するというのを見られるというサイトがあります。その一環で実際に現地にガスボンベを届けに行こうと、まだ、寒いし、はい、ガスも電気も取ってない避難所がいっぱいあるというんで、じゃあカメラ映す人を連れてくで、まあ、誰かっていう時に小山薫堂さんがやはり人と向き合ってこういう状況でもポートレートが撮れるのはハービー山口が一番いいんじゃないかって彼の中でちょっとイメージがあって、はい、それでまあお声かけていただいて、
じゃあ薫堂さんと渡辺謙さんとご一緒に行か
れて、はい、そうです、はい、2台の車で、で車にいっぱいガスボンベ途中火がついたらどうしようと思いながら
そうですね、はいはい、
それでまあ目の当たりにして、これはまあ一回行っただけじゃ済まない、僕は写真家として何をすべきかってどうしても考えて、で今ここに大変な思いをして寒さ、飢え、また家族を失った悲しみに耐え生きてる人を撮るというのが 僕の写真家としての使命のような気がいたしましてね、
うんうん、
で幸い私は、まあ、人様にカメラを向けて近くに寄ってその人の素顔をふっと軽くライカでシャッターを押すっていうのが持ち屋持ち屋で僕のスタイルだなと。でそれを今生かすのはここでしかない、
うんうん、
素顔をそれは涙もあるかもしれないしまた時に笑顔もあるしそれを撮ろう。で撮ってるうちにまあこの方たち本当に東京から来た私にカメラを向ければ笑顔さえ浮かべ寄ってくれようとするその精神性というものをに触れるにつけ非常に感動いたしましてね、なんとその強い人たちなんだろうと、うんうん、もし私が親を亡くし子供を亡くし寒い仮設の前でしたね、それは体育館だなんだでね、うん、
避難所で、
はい、そこでいきなりカメラを向けられてどういう態度が取れるんだろうとか思った時に、いやこうやって写真撮っていただけるんですかみたいな風にしてくれてるおばさんとかいるとね、ああこの方たちはってその強さ、人を迎える律儀さ、そしたら東北出身の写真を撮ってる作家の女性が東京出てきて私の知り合いでいて、そうしましたら東北っていうのは自然環境が厳しいもんで自分勝手に生きるっていうよりもむしろ助け合って生きるっていうことがもう常識だっていう精神構造があるんですって僕に言ってくれて、ああそういうことなんだ、
うんうんうん、
でこの精神構造は世界に誇りになるべきすごいもんじゃないかと、東京で生まれ育った僕には知らなかったものです、
うんうん、
で、まあ、体育館なりでそうした方の素顔を見ると何かスナップ写真を撮ってるんではなくて崇高な肖像を撮らせていただいているような気持ちになりましたね、うんうん、この人間の欲求も全て削いだ生きる原点のようなお顔、
うんうんうん、
あ
まさにポートレート
という、そうですね、
作り
笑いではなく、
うん、
お化粧をしたよそ行きではなく、
うん、
まさにこの現実に直面した時にしか見られないであろうその人の生のお顔という気がいたしました、う
ん、でまあじゃあその発端が絆311でのとこ、はい、でそれ以降も何度も足を運ばれて、
そうなんです、それでこれはその1回ではとても取り切れないし、うん、多少こう夏が来た、または仮設になった、まあ、いろんな状況下でやはりそれぞれの問題があり、また新たなちょっと店が開き始めて希望っていうものが灯火として街にポツポツと光るような段階になった、まあ、それぞれの段階でそれぞれのまた問題が生じまた希望が生じということで変化してってる、それもやはり追っていくべきではないかと、
うんうんうん、
だからまあ将来的には例えば、まあ、今年ももしくは来年も、
うん、もう継続して
それ、行こうかとは、
うん、
それで、まあ、同時に私のホームページでプリン自分のオリジナルプリントの作品を普通のギャラリーよりか3分の1ぐらいの価格設定で販売して、でその売り上げを東北に義援金として送るという活動も、
うん、
同時にしていましてね、
なるほど、なるほど、はい、そうですか。じゃあまあね、今後も継続していかれるであろうという中ですけども、はい、まあ、今回この本にまとめられたのは、まあ、この1年のという感じの、
そうですね、いうことになる、一番緊迫した1年、
そうですね、
そして後からはもうそのお金のフォロー、そして精神的なフォローというものをやっぱり絶やさず風化せずしていく、それはまた次の、うん、エディションでまとめると
。なるほど、なるほど。
だから風化するっていうのが一番、
うんうん、
怖いっていうふうに言われますよね、
うん、
それとまあ八方塞がりの方もまだいらっしゃるし、原発に関して言えば向こう30年40年っていう問題になると思うんで、これはまあ一晩で解決する問題では全くないわけですもんね、
そうですね、
日本が、うんうん、もしくは世界が 直面している問題じゃないでしょうかね、
はい、そうですよね、ホープ311日また昇るに、はい、まあ、収められている写真の方を、ね、見ていきますと、まあ、こういう表現がこう適切なのかどうかなという感じもするんですが、いずれ大人のこういい顔なんですよね、皆さんが。
そうです ね、
だから決してその、ね、もう笑顔歯が一生という感じでは必ずしもないですけど、いいんですよ ね、これが
これね、私の写真のその作風というのか、常に希望とかときめきっていうものをどんな状況であれ人間は捨ててはいけないんではないかっていう持論があって、それを人様のお顔に見つけた時に、なんか僕はシャッターを切りたいっていう衝動に駆られる。でどんな逆境でも諦めちゃったらそこで多分終わりじゃないか、
うんうん、
でも人間一人一人弱いですけども、まあ、助け合うまたは援助が来るっていうことで、少しでも希望というものが芽生えた時の顔で、そこから一歩ずつ階段一段ずつ上がってって復興したっていうのが、まあ、過去の戦争で敗戦した日本がそうだったであろうしっていう。で、まあ、私も病気っていうのを長いこと背負ってた人間でね、生まれて2ヶ月でカリエスっていう骨が腐っちゃう病気を患いまして、高校生ぐらいまで体育が全然できない、もういじめられっ子で、もう小学校の時とか全然友達もいなく、お弁当も一緒に食べてくれず、先生もおっかなかったです。僕には笑顔なんて全然かけてくれなかったです。何かちょっと目立ったことを友達と一緒にしちゃうと、僕だけやり玉で、もう1時間でも2時間でも授業終わった後みんなの前で怒られてるみたいなね、なんでこんなにって思うほど。高3で初めて運動会に出た記憶があるんですよね、まあ、でも柔道とかそういうのはしちゃいけないから、単純なかけるとかそういうのだけですけど、で20歳頃になって、まあ、コルセットも外れてカメラを持ってっていうのが僕の実際の写真を撮り始めた。その頃からやはりそのテーマっていうのは、僕自身が孤独と絶望の中におりましたんで、希望を取りたいっていうのがあったですよね。
だからこその今回の、ポートレートにもそれが現れる、
そうなんですよね、
うん、
中学2年で写真部に入るんですけどね、やはり今から思えば、人が元気になるようなとか、人の心が清くなるような写真とか、人が人を好きになるような写真っていうのを撮りたいと思ってた、でもその時じゃあ何を撮ったらそういうテーマが出るのか、またはそのテーマを見つけるだけの行動力が病気の自分とかに中学生にあるかってなくて、家族を撮るとかね、その時飼ってたペットを撮るとか、に庭に咲いてた花を撮るぐらいなことしかなく、で20歳になって初めてです、公園でバレーボールをやってる見知らぬ少女に声をかけて撮らせていただいた時に、ボールが僕にぶつかりそうになった時に、その子が、ああぶっかっちゃうから避けてお願い、ああ避けてくれてありがとうごめんなさいっていう、その彼女の目の奥の優しさ、そこに確かな光があったんですよ。あ、これを撮ればいいんだって思ったのが20歳の頃。
なるほどなるほど。
でそれを今でも引きずってる、40年経っても。でその少女の思い出を作詞にしたのが布袋寅泰のグロリアスデイズという曲で、1年後に彼女に同じ公園で、出会って、実家が近かったんですね、同じ中学の先輩後輩、僕より数年年下で、僕20歳彼女14歳、とっても綺麗な子で、なんか僕が恋しましたね、プラトニックなね、
はいはいはい、
友達とか先生は冷たい人たちが多かったですから、その他人が僕に優しい目を向けるってことはまず期待してなかった。でもその子が初めてじゃないですかね、僕にその、ああ当たっちゃうからいい、偉そうごめんなさい避けて ていう目がね、だから僕の最大にして最後の恋ですねで、まあ、その後僕はロンドンに長く行っちゃうんでその彼女とは会えなくなりましたけどね、はい、でも心に住んでますね、
なるほど、
の 心にちゃんといつも彼女の空き場屋は作ってあります。
なるほど。でもそこから出発してるから、ね、はい、火曜にも、ね、こう優しいというか、こういい顔になってる瞬間がやっぱりそこで、
見えるんですね、
見えるんでしょう ね、 それね、
でやはりホープ希望とかそういうものが大切だっていうことを僕も身をもって体験してる。でまあ同じ気持ちがちょっとは分かるかもしれないですね、僕は東京まで東京育ちでこの震災には会ってなくて家族が東北に住んでたわけではないんですが、なんか
分かる、共感できる、なるほど、そうですか。まあでもね、そうは言いながらやっぱり今回本当未曾有の、ね、大震災ということになるわけで、そういった、まあ、本当に厳しい状況に置かれている方々に対して、まあ、先ほどの話じゃないですけど、やっぱりカメラを向けるということ自体についてのその逡巡というのはなかったですか？
まあ、いろんな人を撮ってきました、まあ、20歳の時から数えたら、まあ、40年間海外でも、まあ、ベルリンの壁が壊れた時にも1ヶ月か2ヶ月行って、で一緒に壁をハンマーで壊したりねドイツ人の若者たちと、それからプラハにその数日後行ったらちょうど僕の目の前で改革が成功した、そのドンピシャの日に僕がそこに居合わせて、で三十何年間 の、 まあ当時ソ連の支配下がなくなって自由になるぞということで、国民全部がもうニコリともせずにピースサインを天に掲げてるという場面とか、まあ、たくさんの人にカメラを向けさせていただいてたんで、人様にカメラを向ける時のマナーとかは まあ、ある程度把握はしていて、しかしながら困ってる方を撮ってそれを自分の写真作家としての手柄にしてんじゃないだろうかっていうような自問自答はすごくありまして、
なるほど、
で現地行っていや撮んないでくれよ、好きでこんな格好してんじゃないからって言われた時に何も言い返せないだろうと。
そうですよね。
で行く前に、まあ、1回目はケンさんと工藤さんと行ったんですけど、2回目は自分のホームページでまず写真のプリントを、写真の好きな方に、まあ、普通2万円ぐらいするところを5000円とかで売って、それ寄付し、遠くに寄付するんでぜひっていうのをホームページでやったら半日で100人いっぱいになっちゃって、で50万円集まって、はい、で中には5000円とはいえず1万円払いますよとか、100人のが締め切っても5000円払わせてくださいとか言うんで、52、3万集まってそれを全額赤十字に寄付した。で2回目3回目は全額だと負担も多くてですね、赤字で郵便代、それからまあ1週間ぐらいかかる労働、因果次第薬品代とかで、ちょっと半分ぐらいで半分はキープールさせておいてくれと、で次の取材に使いたいし、また東北でこういう写真展とかあった時にその皆様からお預かりしたお金で一番有効に使って、どっちにしろ東北のために使うからと、でそれでも賛同してくれて2回目3回目っていうんで、まあ、あといろんなギャラリーがやはりチャリティーで無償で作品を提供してください、で安く売って東北にっていうの、またはラジオ番組でいろんなものを人から扱ってそれを売って、それを現金にするとか、そういうのにたくさん生プリントを出して、で実績としてまあ行くばっかのお金を現金にしたっていうことで、なんで取るんですかって言った時に、お許しを請うために、いや現金とかに全部するんで、で皆様のお強いお姿を世界に示したいっていう、そういう申し開きができる、で何もやってなかったらその、
そうですね、そういった後ろ盾がないですからね、
何も言えない、で、まあ、そういった精神的な投資を自分が現金募ることでしてきて、っていうのが困ってる方にカメラを向けるための一つの勇気、エクスキューズというんですか、何ですかね、強さ、私の意思の確認というか、皆さんの前で発言できる 声の大きさにちょっとこうなるわけですよね。
うん、面と向かって取らせてくださいという段においてはやっぱりそういうものがしっかり
自分の信念がないと、ね、信念の後ろ盾として、うん、実績として現金をこれだけ自分がまあ作ったということですかね。
なるほど、
まあ、それとまあいろんな偶然で、ある日大槌町岩手県に行きましたら、はいはい、漁船の周りにナイフを持った筋骨たくましい日焼けした漁師さんが30人ぐらいこうなんかお茶飲んでて、不意にそこの中入っていっちゃったんですよね。で、うわーってびっくりしたんですね、僕。ちょっと威圧感もありましたし、皆さん日焼けしてらっしゃる筋骨たくましい方々だから、大きな声で、すいません、東京から写真撮りに参りました、皆さんの復興にかけるその強いお姿一枚写真撮らせてください、うん、そしたらなんかこうおおっていう感じで受け入れてくれて、でこう寄って撮って、おーすとか言って、また隣の人撮って、おーすとか言って、そしたらその若者が一人いて、パンクロックのジョニー・ロットンの T シャツを着てる方がいてね、
はい、
でその方のとこ行って、パンクお好きですかって言ったら、漁師の息子さんです、息子ですと、
はい、
でパンク好きです、あそうですか、僕は30年前ロンドンに住んでて、そのあなたの T シャツに印刷されてるこれジョニー・ロットン、それを実際に撮ってたんですよと、で今度その写真を送りますとかなんか話したら、うん、ニコーって笑ってくれて、いい表情を見せてくれたんですね、はいはい、
ね、このね、ええ、もうほとんど冒頭にある写真ですよね、
はい、それで30年前ロンドンではパンク is not dead っていう言葉が、うんうん、若者の合言葉で、パンクは決して死なないという、でそれを立証するかのように30数年後の海を渡った大槌町で復興に命をかける青年が、うん、パンクの T シャツを着てたのをきっかけに僕は彼と触れ合うことができた。本当にパンク is not dead だったんですよね。
そうですよね。ね、
でこれもロンドンに僕が行ってなければこの会話は生まれない、
うんうん、
でロンドンに行ってたって彼らの写真を撮ってなければこの会話は生まれない、
うんうん、
で偶然僕が行ったそのドンピシャの日に彼がこの T シャツを着てなかったら生まれない会話であるということで、いろんな偶然が一枚の写真を生んでるんだなっていうことを実感しました。で数日後すぐ東京帰って写真を送りましたら、一行のメールが来まして、僕たちのかけがえのない瞬間を写真という形に残してくれてありがとうございますってお礼が来たんですが、そのお礼で、あ写真撮る意義が やはりあるんだと思って、彼らの素顔、そして復興にかけるエネルギー、それを人類の歴史として残しておいて、で東北の強い精神性とともにそれは人間の誇りとして世界に発信したいというような確信に至って、まあその後何回も、まあ最後は2月の18日に 3.11 生まれの赤ちゃんを取る許諾がご両親からやられて取った分までが、まあ今回になってますがね。
なるほど。
Let's get knowledge with fun。
さて、まあね、本当に長い間写真を撮り続けてらっしゃるハービーさんは、その大災害時におけるいろんなメディアがありますが、その中での写真の役割、あるいは写真家の役割というのは改めてどのようにお考えになりますか。
はい、速報性ということに関してはテレビまたはインターネットラジオというのが大きな役割をしました。で写真というのは、まあ、デジタルカメラですからすぐ送れるんですけど、まあ、僕はこれは全部フィルムで撮っておりますけども、もうちょっと時期を発表の時期が遅れたとしても、写真家としての自分の意見をまとめて、また違うメディアとして世に示す、世界に訴えるという方法が違うわけですね、うんうんうん、速報性ではないんですね。まあ歴史的に見ると1970年以前っていうのはベトナム戦争とかがありまして、グラフ雑誌、アメリカで言えばライフとか、もちろんテレビはありましたけど、写真ジャーナリズム、フォトジャーナリズムっていうのはまだまだあったんですが、それがなくなってテレビ、新聞、ラジオ、まあ、近年では今言ったようなインターネットっていうことに通信方法が変わっていって、フォトジャーナリズムっていうのは、まあ、死後に近いような感じになったんですね。それがゆえに報道写真というものを目指す 写真家って少なくなって、どっかアート系の方に行ってみて芸術的表現というのが主流になっていったりも してますね。でも長い時間かけて、例えばまだ開発途上の国の実情を何年もかけてドキュメントして対策をちゃんと見せるっていう写真家もいます。まあ、社会派というふうにまあ呼びますけどもね、まあ、そういうんで自分の住み分けっていうのは年々通信のスピードとか合理性とかの発達によって変わってくる、写真も多少と立ち位置が違ってくると。で、まあ、僕は写真でテレビのスピードにはかないませんけど、インターネット僕なりの意思意見を述べるのはやはり写真が一番僕にはぴったしなメディアっていうふうに今でも思ってて写真家続けてるんですけど、
なるほど、はい、地に足つけたとか一回こう咀嚼して、で醸造した上で、
そうですね、
ね、どう表出するのかというところ、
そうですね、
ですね、だからやっぱそこなんでしょうね、
でその今まさにおっしゃったそうした秘めたテーマってものがあれば、実は2010年か、なんと40年前私が20歳だった頃に撮ったネガが400本見つかったんです
ね。あ、そうですか。
でそれをプリントして、はいはい、で写真展と写真集作ったんですよ、
はいはい、
まあ、そうしましたら40年前の20歳の時の先ほどのバレーボールの女の子が写ってたり、それからその沖縄に、やはり報道写真を目指していた私は、まだ返還前の沖縄に行って、はい、右側通行で米軍のトラック、沖縄の人の車が走ってる、はい、ドルに換金してレストランで食べる、渡航証明書、まあ、簡易パスポートを作って行くというのを経験したり、
はい、
当時の学生スチューデントパワー学生デモの写真とか、そういう機動隊と学生ヘルメットかぶった学生が小競り合いしてる写真とか、それから近所の女の子とか、いろんなものを撮ってるんです、まさに病気から解放された僕がカメラを導きの杖として世に出て少しは元気になった体で、いろんなそれまでの十数年間触れられなかったものにカメラを向けてる。だから速報性では全然ないんですね、40年も経ってんですが、しかしそこに先ほどおっしゃった自分のテーマというものがあれば、それは評価されるもんなんですね。
そうですよね。でしかもだからそれが本当に実際本当にご自分のなんていうか DNA 的なね、一番こう奥底にあるものが、ね、まあ、本当に何十年経ってもそこにあるし、
ルーツというかね。
そうですよね。まあ、
ビートルズ その未発表曲が見つかったみたいで、で1965年アビーロードで録音したなんていうね、そんなテープが見つかったとすれば、それはまあ音楽好きの人には事件ですよね。
そうですよね。
まあそれと似たようなもんがある
んですよね。もう本当だからその時のリアルですよね。
そうですよね。
その時のリアルがそこにあるっていうことですからね。本当にだから速報性で流れるものではなくて、
そうそう。それでね、今リアルっておっしゃったこれもキーで、その時その時の心に一番正直に撮りたいものを撮ってるってのが、妙に時代に合わそうとして流行を追ったりとか、それもリアルだけど、本当の心の叫びじゃなくて、なんか流行に追ってる。でも流行とは関係なく本当に撮りたい心の叫びというのを撮ってると、そのリアルというのがもっとリアルになりますね。
そうですよね。
まあ、どんなもんでもリアルなんですけど、その流行に流されるその人の20歳の時の人生もまたリアルでしょ
う。
今は流行に流されないと、でも20歳の時は流行ばっかしだったとってのもリアルだけど、でも僕の場合常になんか時代の流行には乗ってなかったような気がしますね。40年前の写真と2000年になって撮った写真と見分けつかないんです。例えば女子校の中で撮った写真なんて、
はいはい、
同じ制服で学校の壁とか変わんないわけですよね、私立の女子校
なんて。そうですね、あんま変
わんないですね。そしたら40年前に撮った写真なのか今撮った去年撮ったのか見分けつかないですよ。だスタイルが全然変わんないんですね、僕は。
なるほどね。そうか。
それでそのおっしゃったリアルっていうね、なんか流行に左右されない自分なりのスタイルっていうのを、なんか昔から僕写真学校行ったわけじゃないですけど持ってたような気がします。
なるほど。
それはなんかスッと人の、にふっと寄って警戒心を 抱かせないようにして、その人のなんか一瞬に寄り添う、うんうん、で僕と共感した時になんかシャッター切ってるっていう、そういうスタイル、
うんうん、なるほど、そうですか、で今回あの写真集のタイトルが、まあ、ホープですね、はい、で、サブタイトルが日また昇るということになってるんですけど、日また昇るですよね。
そうなんですね、やはり希望というものを捨てちゃいけませんし、かつて戦争とかでもう多くの人の命を失ってきた日本人が世界第2位まで、まあ、ある時は経済発達させたって、まあ、奇跡の国であろうと思います、そういう強さを持ってますんで、今回もその日本の国の総力を上げて、また世界的に不景気ではありますが、持ち屋は持ち屋でお医者様はいい薬を日本人ならではのものを発明したり、こういうテクノロジーを発明したりして、やはり世界の競争力をもう一度蓄え打って出るということを、日本総体として我々気持ち一つになって頑張っていきたいと、それぞれがその役割持ってて、僕はまあ新しい薬を作る、そういうお医者様じゃないんでそれはできませんが、今を取る、そして自分なりに義援金を作ってお役に立っていただくっていうことで、まあ精一杯生きていきたいと思いますね。
でもそうしていけば必ずまた登るぞということ、
そのホープがなければどうでしょう、もう自暴自棄に生活するほかなくなりますわね、 その人類は、ホープって明日より良い幸せがあるかと思うから今日の努力があったり今日一日頑張るわけですから、それはもうみんななくさないように頑張ろうねって、肩を抱き合って手を握り合って確認し合うホープっていう言葉じゃないでしょうかね、はいはい、
ホープがこうね、王が丸く、
それがお日様で、ザランドオブライジングさんね、日のいずる国ですからね、世界が注目してるわけですよ、あの日本がちょっと打撃を受けたぞと、どうなんだあいつらはって、そこでみっともないことはできないわけですよ、あいつらまた這い上がってきたぜって、
まさに The Land of Rising Sun のやつらだっていうことを、
でそれが、あの世界の注目の的になって、彼らに日本人に学ぶべきことは多くあるぞっていう謙虚な気持ちを欧米の人が持ってくれたりとかね、するような、あ、心意気に世界がなってね、調和っていうものができれば本当に、災害とか戦争っていうのはそこをステッピングストーンというかきっかけにしてより良いものを作る、そうすれば亡くなった方も浮かばれるという、ことですわね。
そうですね。Let's get knowledge with fun。ガマの県がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは写真家のハービー山口さんです。講談社から写真集ホープ311日また昇る出版されています。これまでに数多くのアーティストも撮られてるし、で今回はね、まあ、基本姿勢の人々も撮られているということですが、あの先ほどのパートにもちょっとありましたけども、やっぱりそのハービー山口さんのやっぱブレない軸というか、まあ、やっぱりなんかこう希望とか、その愛とか慈しみみたいなのが本当に通底するなという感じがするんですけど、それはやっぱりハービーさんにとってはもうブレない軸である。
そうですね、まあ世の中にはね、人生振り返りますと、生意気な言い方しますと、悪い成功良い失敗っていうのもあるかと思うんですね。
悪い成功良い失敗、
例えば悪い成功っていうのはすごく褒められ、じゃあ二十歳の時になんかいい賞をもらったと、でそれでもう鼻高々になって、それ以降努力を怠って、でまあ50歳になった時に、あの人は二十歳の時のあの賞をもらったのが最高で、その後はもうちょっと落ちてそれ以上の作品できてないねって、それは妙に褒められたがゆえに、一つの努力を怠ったという彼にとっては悪い成功だった。じゃあ良い失敗っていうのは、その恵まれなかったけども、それをバネにさらに普通の人よりかいい結果を残すしと、まあ、僕の場合例えば病気をしたっていうのはすごくマイナスな事例ではあります。 でもその病気したからこそ人の優しい写真が撮れるようになったっていうふうに考えれば、うん、これは悪い、失敗じゃなく良い失敗ではなかったかっていう過去の、まあ、マイナスな部分っていうものをいい方に転じる生き方っていうのができんじゃないかと。確かに時間はかかったりもしますしね、続けるっていうことの大切さっていうのを感じますけど、僕の場合、そう、あの良い失敗ということで今のおっしゃった作風とかブレないものっていうのの信念になってますよね。
もうそれはでも一回でもね、そういうものが軸というものができて、そこはもう本当にブレないで来ているという実感はある。
そうですね、もうそれ、うん、そのブレない軸っていうのがあれば、うん、流行とかそういうものはちっぽけにしか見えないんですよ、うん、例えばその流行はな失われちゃうような、非常に川の中のゆらゆらしてる波が来れば流れちゃうような小石ぐらいなもんなんですよ、
うん、
そういったものに右往左往するっていう価値は全くないように思いますね、うんうん、
なるほど。
でこのそれであと時間がまあ人によってはかかるんですけど、人と同じペースで測っちゃうからいけないんで、例えば新卒で就職しなきゃいけないっていうような風になってますけど、そんなことはなくて、大学卒業して本当は数年他の国を旅して帰って日本に帰ってきて就職したって本当はいいんですよね。だから企業もそういうグローバルな視野を持った人を雇うぐらいのことで新卒雇うことないと思うんですよ、
ね、なるほど。
それで偏差値教育で、まあ、いい偏差値を持ってる人がいい大学行っていい会社入る。でもそこに個性ってものはなくなりましてね、だいたい平均的な価値観を持っているような人が集まっちゃう。その場合こう日本の国の将来っていうのは本当はそういう人たちに任せておいてはいけなくて、もっと個性のある人、または大学出て、まあ、僕の場合10年ロンドンにいたんですけど、うん、まあ、10年とは言わず1年でも旅して、でグローバルな視点を持って英語ももうちょっとは喋れるようになってから、でなんかユニークな視点を持ってその人たちが発想するも商品開発する新しいコンセプトっていうものが必要だと思うんですよね、
うんうんうんうん、
平均化した教育っていうのはとてもよくありませんでね、うん、そこに輪をかけてそのモンスターペアレンツっていうのがいて、うちの子背低いのに記念写真背の高い子の隣に並ばせるとは何事ですかとかあのうちの子に掃除させないでくださいとか、先生を骨抜きにしちゃって教育というものをなくしちゃって、で塾に詰め込んで少しでも偏差値の高い大学、少しでも高い学部に入れるということで、個性の発揮がどこにもできない、個性を育む場所がない、こうなるとこの没個性ではダメなんですね、
うん、
人のペースに自分を合わせるっていうことは必要ないんですよ。
なるほど。それぞれ個別の時計を持ってていい。
そうです、そうです、うん、それと人の幸せと自分の幸せと比較する必要もあります。
他人との比較っていうのは全く意味をなさないことだし、
その
中でどう自分が表出できるのかっていうことだけなわけです。
そうですね、うん、まあ、それにそのふてくされちゃって誰も認めてくんないやって、これも困るんですけど、うん、誰か見てくれてる人がいるんだっていう気持ちでいいと思うんですよね、うん、
なるほど、なるほど。
で認めてくれないと世の中で地位がないっていうような社会はやっぱ良くないですよね
自分側としては本当にだからそれだけぶれない軸でいけばいいんだろうというのがやっぱり確信に近いものがあるだろうし、で、その軸ということで言うとハービー山口はやっぱりそのモノクロームというところも一つ大きなものがあると思うんです。これはやっぱりここにこう譲れないというものはあるわけですかね。
いや好きですね、モノクロームの黒と白と灰色っていうのがこう無限にこうあるんですけど、一つ色がないだけ抽象化してますよね、
うん、そうですね。
それがゆえに強調できる構図とか光と影とか表情とか、
うんうん
う
ん、
そういったものが色がない分強調されてると思うし、
うんうん、
僕が写真を始めた時にやはり感動した作品がみんなモノクロームで、人の飾らぬ表情とかを撮ってる作品、カルティエ・ブレッソンとかいろんな西洋の往年の写真家たちみんなモノクロームで撮っ ってるんですけど、それが憧れだったんですよね。で、少年の頃の憧れっていうのは強いもんでして、後にカラー写真の時代になりますけど、僕はモノクロ好きだったですね。
やっぱりそこもぶらさずに行く。
そうですね、まあ、仕事ではですね、ちょっとカラーでこのタレントって言った場合はもうデジタルでカラーで撮って、まず、生活費も稼がなきゃいけませんので、モノクロしか撮りませんっていうまで意固地ではないんですが、
まあ、でも自分の信念としては、自分の
信念で残しておくべきものはフィルムでモノクロでということで、これも全部フィルムです。デジタルカメラではないですね。
今の時代だからこそあえてモノクロで、しかもフィルムでというところが、ね、
このアートの世界っていうのは、例えばデジタルでカラーでちょっと加工してっていうのが主流だとすると、その主流の真逆のベクトルを持つっていうのもまた真なりなんですよ、逆もまた真なりなんですよ。例えば写真の学生に写真撮るときちょっと構図のことを言うとねっつってね、あんまり真ん中に中心人物を置かないでちょっとずらすんですよと。そうするとそのちょっとその画面に変化が出てね、あんまり真ん中だとちょっと広まる構図的に安定はしてるけど面白みがなくなっちゃう。でちょっとこうずらしたりすると随分構図っていいんですよ言ったとしますね、はい、まあ、それはそうなんです、
はい、まあ、セオリーとしてはそう、は
い、ところが、じゃあハービー山口さんがそう言うんだったら俺は天の弱だから、今から撮る写真全部ど真ん中に置いてやれっていうのをまた
ありなんですね。
ありなんです、個性を作るんですよ。だからこのデジタルカラー前線な時にフィルムモノクロっていう真逆を、時代の真逆をいくっていうのもまた ありな世界なわけ。
正解は一つではない。
そうです、正解は絶対一つじゃないですよ。いい言い方ですね、ある人はもう背景までピントを合わせるような撮り方をする、ある人はもう主題だけピントが合うような、まあ、これは絞りによって変わってきてコントロールできるんですけども、じゃあハービー山口さんは絞りを浅くするとピントが合ったとこだけで背景は ボケるように撮ってる、じゃあ私はもうドンピシャ全部、
全部クリアになる
クリアになるように撮るぜっていう逆ベクトルもありやんです
よ。それがもうね、軸に、その人の軸になる
だろうし、その人の軸になるんですよ、
ですよね。
で、僕はスタジオじゃなくてその現場現場の臨場感がいいんですけど、じゃあ真逆に仮設スタジオを現場に作って、白バック作って、
全部それ
ストロボをついて、ま、全部白バックで、はい、人々を撮るっていう方法もあるでしょうね。
そうですよね。だからもう本当に10人十色100人100用で全然
で、
そう
です、どれが間違ってるかもないです。
そうですね、その中ででもハービー山口はやっぱりこうね、フィルムでモノクロ
で、まあ、現場の臨場感およびその人に寄り添うという形、僕との共感の一瞬と言いますかね、
まあ ね、その方法論でずっとやり続けてきている、ね、そうですね、そうやって、まあ、もう長らく、それこそね、半世紀に及ぶ、まあ、
50年弱やって
た、ね、半世紀に及ぶね、その、カメラマンとしてのキャリアの中で人間をずっと撮り続けてきてるじゃないですか、その人間の本質みたいなものってのはこうファインダー越しに見えるものはありますかね。
まあ、これも大変究極の問題ですよね。この本質というものを言える人はものすごい宗教家か、誰が言えるのだろうというふうに思いますね。人類とは何か、人間は何のために生きていくのかって明確に一行で答えられる人ってのはまだ存在してないのかもしれませんね。みんな問い続けてるんでしょうね。昔寺山修司さんに、僕が1975年って大昔25歳の時にロンドンでお会いした時に、君は何を撮りたいためにロンドンにいるんだい、みんなニューヨーク行くのにロンドンにいるだけで、まあ、珍しいけど何撮りたい、いや僕なんか人間の美しさとか心の中になんかこう清くなるものとかそういうものを撮りたいんですよねって言ったら、テレマシーさんが、いや人間っていうのはね、いくら綺麗、表面綺麗でも心の中はものすごくドロドロなものがあったりとかするから、表面ではなくてその心の中撮んないとつまんないだろって言われた時に、心の中を撮るかって、でドロドロしたものをあえて探すかとかいうふうにも思ったんですけど、でも僕はなんか最後まで人を信じよう、 ドロドロなものを人間弱いから持つことは時にあっても、やはり最後には清い魂の持ち主になって人間は成長していくんだっていうことを信じようっていうんで、美しい一瞬をずっとやっぱ撮り続けたんですよね。でそのうちに寺山さんが2回3回ヨーロッパ来るたびにこんなの撮りましたなんて見せるうちに、だんだんだんだんこいつはこいつでいいとこ撮ってるなみたいな。で身内の人に東京帰るとか、ロンドンのハービーは人の写真うまいよなって言ってたそうです。である時に何回目かのロンドンで、君はこういう写真撮れるんだったらもうプロになれるだろうなって言われた美しい写真もあったりしてね、結局僕の写真を認めてくださったんですが、その時にこうおっしゃいましたね。自分は演劇作ってると、天井差力っていうアングラの劇団作ってたんですね、寺山修司さん、1960年から70年代で、リハーサルをやってそれで本番やります。でリハの時に非常にこの迫真の演技をする役者がいる。で OK で本番迎える。本番迎えると客がいて、どんちょう幕が上がる、同じ芝居をするんですけど、リハの方が絶対いいらしいんですよね。人様が見てると、お客さんがどっかで俺もっといい役できんだぜとか、次は俺主役だぜとか、こんな汚い格好してるけど本当は俺ハンサムなんだぜとか、なんかの雑念通過、そういうのが出て、それが邪魔をするんだろうね。リハの時の方が絶対いいんだよ。でどんないい役者を使ってもそうなんだよね。筋肉一本二本の差なんだけど、これが舞台演劇の限界なんだっておっしゃった。でその時に僕が、筋肉一本二本のそんな両方を見てる寺山さんだから分かるわけで、普通お客さんは本番しか見ないんで比較のしようがないですけど、一本二本の差ですか、そんな一本二本の差を見分けるだけの目力は僕にはありませんとてもって言ったら、いや君の写真はその一本二本の差がちゃんと写ってるからいいんじゃないかって、まあ、おっしゃっていただいた。でその時に、ああ僕はじゃあ人を撮る天物かなんか、ちょっとタレントがちょっとあるのかなとかね、思って、すごくまだロンドンで貧乏な生活してましたけど、一条の光のように寺山さんのそのお褒めの言葉が僕を勇気づけてくれましたけど、そうした素顔を撮ることで、なんか人間の本質っていうものが最後に導き出せればっていうことで、本質とは何かっていうのは言葉では言い表せないですよね。ただ突き詰めていけば、野球をする方でも写真撮る方でも小説書く方でも演劇する方でも、最後は清い魂の持ち主になっていくっていうのがいいのかなとは思うんですよね。
Let's get knowledge with fun。
さて今回のね、ホープ311もそうですが、もう本当老若男女という感じになりますね。そのね、中には本当に多くの子どもたち、若い世代の方々の写真もあるわけなんですが、
はいはい、
ハビーさんがやっぱりその時代を担うこれからの、ね、うん、世代に、
うん、若い世代、
若い世代に寄せる思いとかかける期待というのはどうですか。
まあ、確かに個性というものを自信を持って、育ててほしい、時代に翻弄されないでほしいというのがまずありますし、自分さえ良ければということではなくて、人との調和ということを心から失わない教育を受けてほしいと思います。困ってる人がいたら助けてあげる優しさを持ってほしいとも思います。で、困ってる人を助けると実はその人も素敵になるんですね。
あ、助けた側の方が、
助けた側もね、
はいはいはい。
中目黒に住んでおりまして、ある日濡れた朝、若い女の子の自転車がステーンって転んで、荷物が割って広がっちゃった、散乱した、バラバラに。で交差点で10人ぐらいの人が信号待ってた。で5人ぐらいの人が拾ってあげたりして、自転車を起こしてあげたりとか助けてあげて、それで女の子は帰っていった、帰ってた、まあ、向こうに去っていったんですが、何も助けなかった人と助けた数人の人と、僕は対岸で 見られたんですけど、
はいはい、
表情が全く違うんですね。助けた5人はなんか今日いいことしたぞっていうのはね、なんかいい表情してんですよ、
はい。
でこれを見て、はあ、人の役に立つことをすることは自分を磨く一番の方法だなと思いました。
はあはあはあ、情けは人のためならずですね、まさにね、
もう自分のためにある
やってるぐらい
の、はい、ですんでその自分さえ良ければっていうことではない教育を受けてほしいですね。
なるほど、なるほど。そういう、まあ、そこが本当に一番大きく寄せる思いとして強いということになるんですね。これから未来に向けてこんな社会になっていってほしいとか、こんな日本になっていってほしいっていう点についてはどうですか？
ね、そうです。まあ、多くの犠牲の上にある繁栄っていうのはもうまやかしというか良くないと思うんですね。したがって個人の幸せと社会の幸せが調和が取れてるっていうのがいいんですね。
なるほど。
その一部の人だけに利権というのがあって、あとはもう馬車馬のように、馬のように働くという不公平ではあってはいけないわけですよね、うん、人の犠牲の上に立ったものではいけない。それと過剰な物質欲っていうのはもうそろそろ卒業していいんじゃないかと、
うん、
いろんなもんが手に入るのが当たり前な時代にあんまりいい人材生まれない。どっかハングリーなところがやっぱり良い。それはスティーブ・ジョブズさんの言うステイハングリーステイフーリッシュっていうのと似てると思うんですけど、どっかやはり不自由なところがあってもいい。あんまり合理的で便利なものだと人間って甘えてしまって、これでいいかと思うし、なんか大敗につながってっちゃったりしますから、過剰な物質欲っていうのはもうそこそこにと思いますね。
なるほど、なるほど。
とやはり個性というものを作って、転職っていうものが活かせるような時代になって、みんな生き生きとできたらいいですよね。転職っていうものを続けられるのが一番幸せなような気がしますね。イギリスの人がね、哲学者が転職を見つけたらもう他の幸せを探す必要はないなんていう言葉を残してるんですってね。まあ、それほどね、鎌田さんのことを喋ることで転職で多くのリスナーに人からいろんなものを引き出してって素晴らしいですよね。非常に私心地よい気持ちでここにおります。それはパーソナリティができる技ですよね。
ありがとうございます。
本当に。で、私は写真を持って、カメラを持って、人の真実の姿とか自分の理想像を映像にするっていうことが、まあ転職です、
ね、ということは、じゃあやっぱりそういった、まあ、理想とする社会とか日本に向けて、やっぱり それぞれにやるべき役割があるだろうし、でその中でじゃあハービー山口はどうしていくのか、
まあ、僕は最終的にはもう世界一優しい写真家だって言われるぐらい、もう徹底的に人のこうあるべきだっていう真心を取っていきたいですね。
世界一優しい写真家、
はい、
お、
世界一優しい光を紡ぐ写真家、もういろいろと言い方あるでしょうけど、世界一優しい写真を撮る写真家、いいですね。
そうですか。でもかなり世界一に近づいてるんじゃないですか。
いえ、お上手おっしゃいますね。そんなことないんですけど、まあ、まだまだです
か、ね、かなりもうね、ゴール直前まで来てるんじゃないか
な。とんでもないです。まあ、ゴールはね、作んない。でも、まだ登るぞっていうぐらいにね、ゴールはまた、ある程度のゴールがあったら、そこに立って初めて見える、その次のゴールっていうのが、こう、あるのがいいでしょうね。
なるほど、なるほど。行ったと思ったら、でもまだ先にあっ て、
はいはい、そうです。
もう秋ですと、カメみたいな、
そうそう、下にいては見えなかったもんがね、
はい、
一個の山頂に登ったらまだ先にあるんじゃないのっていうのが、
よろしいんじゃ、まあでもそれはでも本当ある意味本当に幸せな状況ですよね、それはね。で
それを転職として努力して、人間の限られた時間の中で精一杯チャレンジするっていうのはいいんじゃないですかね。
そうですよね。うん、そうか。でも世界一優しい写真家が素敵ですね。この目標自体が素敵ですけどね。じゃあその世界一優しい写真家に向けて、じゃあこれからどのような、まあこの今までずっと継続してきたね、ブレない軸もありつつ、どういった視座を持って今後向かっていかれるんですかね。
特にそのじゃあ矛先変えようとかはしなくていい、まあ、常に謙虚で常に一流なものに触れるっていうことで、ときめきと希望を失わない、常に一流のものに触れるってすごくいいですよね。
なるほど。常に一流のものに触れる、
一流のファッション、一流の芸術、一流の映画、一流の小説、 まあ、人によって一流っていうのは違うでしょうけど、
はい、
自分を鼓舞し心に栄養を与えてもう一回やるぞって思うものに触れる、そういう人に出会うって素敵ですよね。
そうですね、
僕の親戚で萩焼きを作ってる一家があって、今102歳の三輪寿節というのが人間国宝でまだ現役で萩の抹茶茶碗作ってるんですけど、その寿節さんが展覧会やった時に挨拶の言葉に、自分の作った萩焼きを持った時によしやるぞという気持ちになってもらったら自分のお茶碗の存在価値はある、それがなければ100円ショップで買ったお茶碗で抹茶飲んでも同じだと。でこれ500万600万とかするわけですけど、そのお金の分よしやるぞっていうこの心を高揚させてくれる、一流なものにはそのファンクションというか機能と同時に精神面も高めてくれるっていうパワーがあるわけですね。映画でも小説でもね、一流の人間もそうでしょうね、この人に会ったらいつも元気になるのよって、そういったものは一流のものにあるその独特のパワーなんですね。それを僕もいつか写真にまた自分の人間に持ちたいですよね。でそういう人に触れ、そういう物事に触れ、常に自分を磨くということですかね。
なるほどなるほど、常に一流のものに触れる、でだからその一流っていうのも本当だから個別のもので、だから自分にとってのプレミアムなものは何なのかっていうことはそれぞれ違うわけです
ね。違いますよね、世間様がこれが一流だって指定したものじゃなくてもいいわけですよね。
だからその逆にね、自分にとっての一流探しみたいなのもね、これはかなり面白い作業ですよね。
それで一流ってのは何かっていう定義を考えたときに、その三輪寿節さんの自分がよしやるぞっていう気になる、それは最低条件かもしれないですよ。
そうですね、
例えば無名の両親でも、私にとっては一流の両親だと、世間様は私の両親の名前を出しても誰も知らない、でも自分にとって自分をいつも励ましてくれて、そのおかげで私はこういう選手としてオリンピックに兼ねたとか、ありますでしょうね。
そうですよね、だからね、自分にとっての一流は何なのか、
でも共通するのは精神性を上げてくれる、
そうですね、触れた時におおっていうものがね、やっぱりこうビビビッとくるものがあるわけですよ、それね、そうか、ビビビ感ですねそれね、そこを
グッとくるビビビ感、
ね、それを自分
で自分なりに探していけば、
これもでも果てないですね。でもそう
果てないです ね
意味ね、
そうですね、
本当も尽きないというか、
ね、いろんな旅していろんな人に会えば、ね、隠れた一流のものに会えるかもしれないですね。
そうですね、いつそれがねこう自分の目の前に現れるかも分かんないですからね。
そうなんですよね、
いきなり来てこうグッと来るっていうことは往々にして多分あるでしょうからね、それはね、
だ常に生きてる我々はね、僕が写真家としての言葉遣いで言えば、心のシャッターを開いているとそうしたものがいて、せっかくいても気づかないで通り過ごしちゃったらもったいないです。せっかくいるのに気がつかないで見えなかったってのもあるでしょ、気がつかないで聞いてなかったってのもあるでしょ、
シャッター開いてなかったら、
心のシャッターを常に開いてナチュラルであるフラットであるっていうこともまたね、
そうですね、
我々の心意気としては必要なんですよ。素直であるってこと
が、 そのものがあるっていうことと、こっちは開いてなきゃいけないって両方組み合わさないと、それは
そう見えない、ね、フォーカスになんない、
そうですね、成就しないですよ、そこ
で、だから雑草のある公園にものすごく綺麗な花が誰が見てるかも知れずに咲いてた、これが一流なものと思う人もいるかもしれない、
ね、そうですよね、
見てくれっていうわけじゃなくて本当に人知れず咲いてるけどものすごく綺麗だ、でそれ気づかないで踏んじゃう人もいるかもしれないし、
ですよ、ね、
毎日そこに公園に犬散歩連れてっても気がつかない人もいるかもしれない、でも自分のシャッターが開いてあって向こうもなんか目に留まってってい こういろんな偶然とかね、そういう出会いなんです ね、
でそこでフォーカスビチッと合うっていう瞬間が多分あるんです、
その花になんかものすごい人生観を得るかもしれないですよ、
小
説が書けちゃうかもしれない
ですよ、そうですよね、それがまさに一流のものであるということにもなります。なるほど、そうです、番組恒例の質問なんですけども、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですかね。
まあ、実際の中学高校の先生ということから出せば、僕の思い出は中学2年生の時に 大田区大森第四中学校っていうところの2年生になった時に担任の体育の先生で小川先生というのがいて、でそれまで先生っていうのはおっかない存在でニコリともしない、うん、なんかもう自分にとっては敵のような、うん、小川先生がじっと黙ってる僕をある下校の手前のなんていうんですかね、 ありますよね、はい、そういう時間に押し黙ってる僕の肩を抱いてね、はい、あなんか言えよって満面の微笑みで言ったんですよ。
あ、小川先生が、
小川先生が、
はい、
うわー僕に笑顔をかけてくれてる先生なんているんだって初めてその小川先生の笑顔に触れた時に思った、うん、でそれに支えられて僕は中学卒業でき写真部にも入りっていうなんか少しポジティブな一歩が 病気の中であっても進めて一歩前に出ることができたと思ってますね。
うん、
僕なんかエッセイで昔この小川先生の微笑みのことを書いたことがある。あの一瞬の微笑みがあったがゆえに僕は必死で生きていけたのかもしれないとかね。
うん、
以外なんかね怖い先生でねこいつなんか病気でねうちのクラスにこんなやつが入ってきてとかね、で高校の入学男子校東京タワーの下にあって、で学科は受かったんですけど、まあ、病気だからって言うんで僕ともう一人ぐらい体の弱い子が体育館に呼ばれて、体育の先生が本当に学校に通えるかどうかちょっと体力検査するからということで、でマットがあったり飛び箱があったり鉄棒があったりして、でやってできるものをやってみようと。ところが、まあ、鉄棒も飛び箱も飛んだことないんですよ、私体育やってないからしょうがない、まあ、何もできない。でも、まあ、普通に歩いたりはできてんで入学は許されたんですが、まあ、その10分後体育の先生のところにちょっと体育今までやってなかったから今はできなかったんでってことを説明しに行ったんです。それで、職員室のドアをノックして半分ドアを開けたら先生がいっぱいいるんですけど、体育の先生が先ほどの方が一番奥にいて、僕が入ってくるなり、おいあいつよ何もできねえなよはははって大声で笑ったんですよ。うわーとんでもない学校に来ちゃったっていうようなことばっかじゃだったですよ。
そうか、
ええ、うん、それは14歳ぐらいの、ね、少年には、ね、きついですよ、
うん、きついですね、ええ、でも、まあ、小川先生はちょっとやっぱ一線を隠していたというか、
うん、よかったです ね、うん、
ね、その微笑みあって、そうですか、
ありがとうございました。
ラジオ版学問の末、本日は写真家のハービー山口さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問の末、スペシャルエディション、ラジオ版学問の末、スペシャルエディション、写真家のハービー山口さんをお迎えしてお送りしました。ハービー山口さん、本当にこう地味深い、お話をたくさんしていただきました。実はあの別の番組で以前数年前、もう 6,7 年前ですかね、一度インタビューさせていただいたことあるんですが、数年ぶりにですね、実はその時写真を撮っていただいて、その写真を今日いただいたんですね。ちょっとね、恥ずかしながらという感じもするんですが、でも本当になんか僕にとってのかけがえのないものを形にしていただいて本当に感謝していますという感じですし、いやー、どこを撮っても世界一優しい写真家ですよ、もうすでに。ありがとうございました。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/進めからお寄せください。また番組ではツイッター展開をしております。アカウントは学問アンダーバー進め、またはラジオ版学問のすすめでツイッター検索してください。ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってあります。オンエア情報、ポッドキャスティングアップロード情報、ゲスト情報など続々とつぶやいておりますので、ぜひフォローしてください。次回の学問のすすめは筑波大学名誉教授の村上和夫さんをお迎えしてお話をお伺いします。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、川田健でした。